アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
足尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜、持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。足尾さん、今夜もよろしくお願いします。そして今回のゲストはスーパーガールズの溝手瑠香さん、渡辺孔明さん、阿部ゆめりさんです。スーパーガールズは7000人が参加した ABEX アイドルオーディションから選ばれた9人組、王道のアイドルグループです。2010年6月に誕生し、2011年にレコード大賞新人賞を受賞、2014年、2016年に新メンバー加入を経て、現在は4期生オーディションを開催中ということなんです。そして11月14日には記念すべき20枚目のシングル、わがままガールズロードのリリースが決定しています。この後スーパーガールズの溝手さん、渡辺さん、阿部さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜はアイドルグループスーパーガールズを代表して3名の方にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。
皆さんこんばんは、
スーパーガールズです。
溝手瑠香と
渡辺孔明と
阿部ゆめりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いいたします。スーパーガールズさんはどういったアイドルグループなんですか？
はい、スーパーガールズは2010年に結成した王道アイドルグループということで、 ABEX から初めて誕生したアイドルで、もう今は結成8周年を迎えて、今9年目ですね、活動しております。
具体的にはどういった活動をされてるんですか？
ライブが中心なんですけど、メンバーによってはグラビアだったりバラエティ女優で、メンバーでも個々にも活動していて、結構多方面でも活動してるグループです。
なんかそれぞれが個々にやりたいこともやっていて、でみんなで何か一つに向かってやってるっていうところもあるんですか？
はい、そうですね。
具体的にグループのその目標っていうかテーマみたいなのってあるんですか？
はい、目標は日本武道館公演をこうもう一度やるっていうところなんですけど。
もう一回やってるんですね。
はい、結成3周年の時に日本武道館公演をしたんですけど、その時はオリジナルメンバーしかいなかったので、こう2期メンバー3期メンバーが加入してからは立ててないので、
私たちが2期と3期なので、武道館を経験していないんですよ。なので、私たちも立ちたいっていう気持ちで今活動してます。
ね、なんだか若々しくて年齢も幅広いですね。
そうですね。
どうですか、溝手さんが今おいくつなんですか？
私は21歳です、
渡辺さんは
20歳です、
で阿部さんは
私16歳です。
なんか今日はちょっと中間と下なんですけど、上が24歳なんですよ。
あ、そうなんですね。
逆に一番下が
14歳
です。
中3です ね、 そう
ですね。話合う？
たまにジェネレーションギャップ感じて、楽屋とかでよく鼻歌歌ったりするんですけど、その曲知らないですみたいなのめちゃめちゃ多くて、
いやそれこそね、他のアイドルグループと比べて申し訳ないんですけど、私なんてモーニング娘世代なんですよ。でモーニング娘さんって今となってはっていう感じで、1期と2期仲悪かったとか3期入りづらかったとかいうことを結構お話しされるじゃないですか。どうなんですか皆さんは？
正直入った時本当に居づらかったです。もう私2期なんですけど、もう初めての加入っていうことで、やっぱりこう、なんだろう、メンバーもそうですし、ファンの方も受け入れ体制ができてないんですよ。なんかやっぱりオリジナルでこのまま行ってほしかったっていう思いがやっぱあるんですよね。
元々は何人？
元々は12人で結成してて、こう卒業を繰り返してたんですけど、こう2期メンバーが初めての加入だったので。
2期メンバーは何人？
3人加入しました。
じゃあやっぱ最初は馴染むのが
めちゃくちゃ大変でしたね。
歌とかダンスの基礎も違うからね、レベルをまず合わせて持ってくっていうのは大変ですよね。
そ
うね、
それまで出てた曲とかも覚えなきゃいけない
です
ね。
そうなんですよ、もう50曲以上あったのでその時点で、でこうフォーメーションも覚えなきゃいけないし、 歌詞、歌割り、もういろいろでパンクしましたね。
阿部さんは3期で大丈夫でした？
私は3期生なんですけど、その小梅さんの2期生の方々に比べたら、あのその1期生の先輩方がその後輩が入るっていうのに慣れていて、その受け入れ体制っていうのはできてたんですけど、実際年齢が本当にすごく離れてて、なかなか仲良くなれなかったなってっていうのありましたね。
そうか、なんか、まあ、自分の話すると恐縮ですけど、フジテレビのアナウンサーなんて毎年新しい子が入ってくるってことが全員分かってるから、やりづらいってことが特にないんですよね。
羨ましい。
あとみんなは四六時中一緒にいるから余計よね。
そうですね。でもなんか本当に今となってはめちゃくちゃ仲良くなって、こう1期が3人、2期が3人、今3期が3人っていう、こうちょうどいい構成になってて、すごくみんな仲いいし、プライベートでも遊んじゃうぐらい。
そうなんですね。
一番下と一番上が10個、
違
うんですよ。どんな話してるんですか、ね、
いやでも楽屋とかではなんか人狼ゲームしたりとかして、みんなで遊んだり心理テストしてみたりとか、
と結構おませさんなので年下一番年下がで、逆に上がちょっと子供というか、
そうですね、
無邪気な方なので、意外と合ってますね。
いやもう本当にアイドルグループは仲がいいのが一番ですよね、はい、
本当そうですよ。みんな楽しそうにやってるのがね、ファンも気持ちよく見れるし、
ね、でそれぞれのデビューのきっかけっていうのはどういうきっかけなんですか、はい、まずみぞてさん。
私はオリジナルメンバーなので、2010年のエベックスアイドルオーディションというものに応募して、こうオーディションを経て、スーパーガールズのメンバーになったんですけれども、
もともとアイドルになりたかったんですか。
いや私はもともとエベックスには所属をしていたんですけど、こうエベックス初のアイドルオーディションをやるので受けてみないかっていう声をいただいて、こう歌って踊ることが好きだったので、こう応募してみたんですけど、最初はアイドルをにちょっと知識がなくてちょっと疎い部分もあったので、なんか自分はアイドルに向いてないって思いながらオーディションに受けてたんですけど、こうなんか自分がアイドルになってから、あ、アイドルってこうありのままでいいんだって思えるようになったりとか、
いやなんかアイドルってこうファンの方のためにこう無理して頑張んなきゃいけないみたいなところとかあるんじゃないかなと思って。
いや最初は私もそうだと思ってて、いやでもなんかそうできたらもうアイドルの鏡だと思うんですけど、こうなんか意外とやっぱアイドルって活動の主軸は音楽なんですけど、こういろんな部分で活動できたりするので、こうなんか自分のありのままの姿をファンの方に受け入れてもらえる、なんかそんなものがアイドルなのかなって思ったりもします。
渡辺さんはどういう経緯で第2期に？
はい、私はですね、あの仙台でもともと小学3年生の時に事務所に入って、こうちょっと活動をしたりしてたんですけど。
それはどういう活動を？
あの地方のテレビ CM に出たりとか、こう住宅展示場とかで踊ったりとかっていう、そういう感じの、あの活動だったんですけど、2010年のスーパーガーのオーディションも私受けてて、でその時は落ちたんですよ、めちゃくちゃ悔しくてすごい泣いたっていう思い出もありつつ、その後もこう諦めず、こうなんか仙台の事務所でこうグループに入って活動していたんですけど、2014年にお話をいただいて、あのスパガの2期メンバーとしてグループに加入させていただくことになりました。
声がかかったって形なんですか？オーディションもう1回やった？
一応こう表では出してないんですけど、裏では一応こうダンスと歌の審査はあったんですけど、はい、
まあでもきっと第一期の時も あの子いいなって思われてたんでしょうね、まあでもそのなんかいろんな組み合わせとか、まあね、地方から来るの大変だろうしとかなんだりとか、
そ
ういういろんな事情があったんじゃない？
優しい。あの時の自分に聞かせてやりたいですよね。すごいその時はへこんだんですけど、やっぱこうやってこう巡り巡ってこのグループに入れたっていうのはすごく嬉しかったです、
まあでもその一回の挫折というか悲しい思いがあったからこそ、今の幸せをかみしめて頑張れるってとこもあるから良かったかもね。
そうですね、いい経験になりました、
さあそして阿部さんは？
はい、私も小学5年生の頃から石川県の方でご当地アイドルさせてもらってて、で活動していくうちにそのエイベックスさんからエイベックスでレッスン受けてみないかってお話いただいて、その卒業して、その後にスーパーガールズの研究生みたいなストリート生っていうのがあったんですけど、そこに入らせていただいて1年間活動していくうちに、じゃあスーパーガールズのオーディションがありますって内部 オーディションがありまして、それに受けて合格させてもらいました。
ずいぶんじゃ若いうちに上京してきたの？
いや、上京してきたのは去年高校生に入るタイミングで上京させてもらいました。
そうか、どうですか東京での生活は？
そうですね、とにかくもう人が多い、通勤ラッシュが大変です。
でも別に石川県だってそこそこ栄えてるじゃない。金沢のあたりとか
電車に乗らないです。
あ、はい、そう、
電車がないんですよねほぼ。
そうだっけ、バスだっけ。
もうバスが主流なので電車に全然乗らないんですよね。なので本当に東京の電車の数はもうびっくりしました。
あ、そうなんだ。
2分単位で電車来るじゃないですかびっくりしましたね。
東京の生活は慣れました？
はい、だいぶ慣れましたね。親と離れて住んでるんですけど、だいぶ慣れました。
まあ、今はねすぐ親とも連絡取れるしね。
はい、
それぞれはグループの中でどういうポジションなんですか？
はい、私溝てるかはスーパーガールズの4代目リーダーに、させていただいてるんですけれども、あとはなんか歌を中心で歌わせてもらったり、あとライブ制作とかでこう中心となってこうスタッフさんの会議に出たりとか、そういう風にさせてもらってます。
渡辺さんは？
そうですね、私なんだろうと思ったんですよ。なんかなくてどうしようと思ったんですけど、結構メンバーにこう突っ込まれることとか多いんで、アホ担当でいいかな。
スパガのエースです。
あ、そうなの？
はい、いやいや、もう、
それはどこをこう持って、溝手さんは渡辺さんがエースだって感じるの？
あの、スーパーガールズに加入して来てくれてからずっと真ん中でこう堂々と強く立ってグループを引っ張ってきてくれてるメンバーなので、こうスパガのエースですってこう胸を張って前に出せるメンバーです。
いい先輩ですね。
いいな、いいね。で、阿部さんは？
はい、私はあざといキャラですね。
あ、そうなの？自分で言うの？
そういうことがあ
ざとい。
本当にあざといは正義だってみんなに言い張って常に活動してきてます。
例えばどういうあざとさがあるの？
そうですね、あざといイコールぶりっ子って言われがちなんですけど、ぶりっ子とはちょっと違うなと思ってて、あざといはいかに計算して人に愛されるかだと私は思ってます。
すごい、なんか三箇条があるんですよね。はい、4箇条だ
け。あざといの三箇条みたいなのをなんか勝手に作ってて、なんかまあその1があざといは正義、でその2はアイドルはあざとくないといけないよって言ってて、でその3つはさっき言ったいかに計算して人を笑顔にできるかっていう。
結果みんなをね幸せにしてるんだったら、確かにあざといは正義かもしれない。
どうですか、自称あざとい女子男性から。
いやでもこれぐらいはっきり言ってたら全然好感持ってますね。
本当ですか、嬉しいです。
裏であいつあざといぜって言われてたらちょっとあれですけど、私はあざといです、あざといとはまで言ってくれたん
で。女同士だと全然あざとい感感じないですけどね。
あ、でも本当いわゆるあざといとは違うと思いますけどね。
そうですね、なんか裏でその根回しするような女の子とはちょっと違うと思います。
いいね、キャラが確立されてる。
荷物検査というか、番組内でこう、明日ちょっと私物チェックあるから、一応カバンまあ整えといてみたいな連絡がスタッフさんからあったんですよ。でこう次の日になってゆめりが来たんですよ。たら今まで一度も使ったことのないピンクの可愛いバッグ持って
た。あざとい、
あざとい、
あざといね。
中にハンカチとスケジュール帳まで
持ってるとこ見たことないんですよ。
まあ、しかもそれがこうやってエピソードトークになるっていうところまで計算されてたとしたら
素晴らしいですね。
素晴らしい。
でもいいキャラしてます。
まあ、じゃあそれぞれの、ね、キャラクターも立ってるっていうことですけれども、今はアイドル戦国時代なんても言われてますけれども、まあ、ライバルとか目標にしたいグループっていうのはあるんですか？
難しいけど、
あんまり考えたことない。
そうです。
他のアイドルグループを研究したりとか、うん、ちょっとこれ気になるみたいなのとかはあります？
なんかライブでこう他の、 あの方のライブを見て、うん、アスパがここが足りないなと思うことはあるんですけど、うんうん、こうなんか良くも悪くもなんかあまり今までこうライバルっていうここのグループが自分たちのライバルだ、絶対ここのグループよりも上に行ってやるみたいなのがなかったのが、良くも悪くもなんかスパガの
いいところ。
そうですかね。なんか自分たちのなんかスパガらしさっていうものをなんか大事にしてこれたのかなって思う。
スパガらしさってこう今言うとしたらどういうところですか？
うん、そうですね、でもやっぱ今アイドル戦国時代の中でも王道をコンセプトにしているアイドルグループがやっぱ少なくて、こう変化球のアイドルグループさんが多いので、こう王道っていうものを大事にしながら、その王道だからこそ何でもできるのがスーパーガールズの強みで、だからこそメンバーそれぞれのライブ以外の活動とかなんかそういうものも、なんか他のアイドルグループさんってこうグループの活動がやっぱりメインの方が多いので、こうグループの活動もメインだけども、あの他でも活動できるのがなんかスパガのいいところで、こう強みだなって思います。
じゃあそれぞれは今後こうやりたいこととか結構明確に決まってたりするの？
はい、
あ、そうなんですね。じゃあまあちょっと来週あたりそのね、
そうですね、深掘りしていきたい。
そうですよね。ちなみにスパガは恋愛は禁止なんですか？
そうですね。
そうか、やっぱりね、
やっぱりそこはやっぱりですね。
まあそりゃそうだよね。私が経営人でもそう言うわ。
やっぱ王道なんでね、やっぱ王道のアイドルに恋愛はさせられないだろうって、
そうそう、そうだね、ファンが恋人だから、
そうそうそう、みんなを笑顔にね、
そうそうそう、
はい、
はい、さあそんなアスパガの皆さん、新曲がそろそろリリースされるということなんですが、これはどんな曲なんでしょうか？
はい、11月14日に発売されるスーパーガールズにとって記念すべき20枚目のシングルなんですけど、わがままガールズロードという曲のタイトルになってまして、うん、このわがままっていう表記がタイトルだとひらがななんですけど、わがままとあと我の方のわがままっていう2つの意味があって、わがままにわがままに夢を追いかける女の子の強い気持ちが表れているので、こうスーパーガールズメンバーそれぞれにとってもあのそれぞれにとっての覚悟とかも表れてる一曲だなと思います。
ということは結構歌詞もこうそういう感じなのかしら？
そうですね、
力強い歌詞が、情熱的な歌詞が結構多く、
なんか一つの歌詞をみんな同じように捉えて歌ってるのか、個々が解釈して歌ってるのか、どっちなんですか？
ここ
ですかね。あ、そうなんだ。ということは一人一人を見るだけでもこう表現方法とか、うん、強調してる箇所とか、うん、こう力を込めるような箇所が違ったりするってこと？
そう、パートの取り合いとかならないですか？ここは私が歌いたいとか。
あ、でも歌いたいって思うことはあるんですけど、うん、決めるのは私たちじゃないんですよ。
それなんか意見言ってここ歌わせてくださいもできないですか？
あ、したことないです
ね。メンバーいるんですかね？そうか、まあまあ大人たちが決めた方がうまくいきますよ。はい、さあそれでは曲紹介お願いしてもよろしいですか？
はい、スーパーガールズにとって現体制ラストのニューシングルになります。かっこよさも集まった一曲になっているので、たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください、スーパーガールズでわがままガールズロード。
さあということでそろそろお別れのお時間なんですけれども、ぜひ最後に一言ずつ改めてリスナーの皆さんに何かメッセージがありましたらお願いします。
はい、スーパーガールズっていうグループを初めて今日知ったよって方もいらっしゃると思うんですけれども、今9人で活動していて、5人は卒業してしまうんですけれども、新体制もこれから待っていたりと、まだまだ活動を続けていくアイドルグループで、私もすごく大好きなグループなので、ぜひ皆さんにもっともっと知っていただきたいなと思いました。今日は聞いてくださってありがとうございました。
はい、渡辺さん。
はい、渡辺小梅です。今日こうして出演できてすごく楽しかったです。今日初めてこのスパガっていうグループを知った方も、ぜひもしよろしければわがままガールズロードをぜひ聞いていただいて、ぜひスパガのライブもやっていますので遊びに来ていただけたらなと思います。ありがとうございました。
はい、じゃあ阿部さん。
はい、阿部ゆめりです。この放送を聞いてちょっとでもスーパーガールズのことを、興味持っていただければなと思います。ちょっとでもね興味を持ってくださった方はぜひライブに来ていただいて、実際に私たちを見ると本当にあ、こういうところがいいんだとか、新しくいいところが見つかると思うので、ぜひ直接会いに来てほしいなと思います。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そして最後には翔さんからリスナーの皆さんにプレゼントが、は
い、あ、そうなんですよ。持ち肌ミュージックということでね、あんまり言えてないんですけど、まあ、持ち肌っていうものすごくあったかい服があって、でそれをちょっと天朝さんも使っていただいてるっていう、
はい、もちろんです。昨日も履いてました、
靴下を。ありがとうございます。そうです、その靴下を今回ちょっとリスナーの皆さんにプレゼントしようということで、今回ご応募いただいた方に、はい、抽選でプレゼントしようと思ってます。
はい、ということでご希望の方は高橋真麻の持ち肌ミュージックの番組ホームページのリクエストフォームのメッセージ欄に持ち肌グッズ希望と書いてお送りください。ご応募お待ちしております。さあということで今日はスパガの3人の方に来ていただいたんですけれども、来週もお越しいただくということで、はい、はい、もうちょっと深掘りしていきたいと思います、はい、というわけでこの時間のお相手は高橋真麻と
足尾隆がお送りいたしました。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。